こんにちは。一人ビジネスマスター西田光弘です。一人ビジネス大学本コース主第5号、集めたデータの整理をお送りいたします。毎回ですね、前回の復習を最初にお話をしておりますけれども、今回も前回第4号の復習を少ししていきます。お客様というのは、何かを買った時だけがお客様ではなくて、自分が買い物をする側、消費者側と考えた時に、登録とか未登録とか、それから、見込み客であるとかの別は、もう全て別にしてですね、常に自分は、そして世の中みんなお客様だと思ってるんじゃないのかな、そんなお話をしました。そして、コンテンツそのものということよりも、このコース自体ですね、週というのを受講されての中でのですね、どうでしょうかと、中だるみにはなってないでしょうかねというようなお話をいたしました。もちろんですね、毎回毎回続けていく教材コンテンツですので、そんなに集中を高めてやり続けられませんので、高いですね、集中でやってくださいということではないんですけれども、例えば世の中のですね、第1号でお話をしたようなポイントカードの例であるとか、それからお話に出てきたマクドナルドがどうしたとかですね、そういう世の中を観察する目がですね、止まってしまっていませんか。そんなようなお話をしていきました。で、そんな形ではあってもですね、すでに4回やってきておりまして、前回まででいろんなデータが集まってきているわけです。そして前回もですね、こんなデータを集めてみてくださいということをお伝えいたしました。というようなことでですね、前回の復習の話をさせていただいたんですけども、今まで今回までデータ溜まってきましたでしょうか。実はこのデータが溜まっていないとですね、ここから先のお話がなかなかできない、しづらいんですね。それは共通言語であったりとか、それから共通のですね、お客様というものに対する共通の認識というのがなかったりすると、西田の方から、じゃあこういうふうにやりましょう、こんなやり方がありますよと言ってもですね、そのことを、その単語自体、それからその認識自体がよくわからないと、ビジネスとして取り入れようがないんですね。これ例えば、スポーツなんかのですね、習熟習得のプロセスでも一緒だと思うんですが、例えば、テニスで最初はボール打ちをするわけなんですけれども、だんだん上手くなっていく、そのプロセスで、最初はフォアハンドという打ち方をしていた。で、フォアでですね、ラリーが随分できるようになってきた。ところがですね、ボールが自分よりもですね、背中側に飛んでいってしまった。でもそれはフォアで打つとうまく打てないんだけど、どうしたらいいんだろう、なんていう時にですね、バックハンドというですね、方法を知っていれば、バックハンドのことを説明してあげる、もしくは、単語としてキーワードを言ってあげるだけでもですね、すぐに、あ、なるほど、バックハンドでやればいいんだということがわかるかもしれないですね。そのバックハンドと同じような例で、他にも例えば、テニスにはサーブがあり、スマッシュがあり、ボレーがありと、いろんな単語、その単語にはですね、役割であるとか、役目であるとか、どういう時に使うかというような目的もあるわけなんですが、そういった言葉にならないですね、暗黙のその認識ですね、それが共有できていれば、そういうプレーの時は、こんな技を使ったらいいんじゃないの？ということがですね、すぐお話ができるんですね。でも、今日テニスを覚え始めた人に、それから1週間ぐらいしか習って覚えてない人、それからそもそもテニスの試合すらも見たことがない人にですね、そんなお話をしてもですね、最初からちんぷんかんぷんになってしまうわけですね。そのテニスで例えれば、テニスの試合をたくさん見て、どんなプレーの時にどんな技術を出すのかというデータベースを貯めるというのが、前回まででお話をしてきたですね、事例を頭の中に集めていただいていることなんですね。そうすると、その言語であるとか共通認識ができるので、ここからいろいろなお話ができる、ようやく入り口に立っていただいた、そんな状態になっているというふうに思っていただいて構わないです。で、前回までですね、そのデータベース、共通認識になるですね、言葉、それからビジネスの形とか、お客さんの形態、形式、状態というのを集めてもらっている、これがデータベースになるんですけども、これは今回この種で習って覚えて、普段使ってみていただけるとですね、 もちろん、もうこれは減ることはなく、溜まっていく一方なんですね。そして、増えれば増えるほど、過去の自分の溜まった情報にアクセスしてですね、関連付けができたり、グルーピングができたりということで、どんどんどんどん、レベルアップ、ブラッシュアップしていくわけなんですね。ですので、3回目から4回目、3号から4号の時に、サボっちゃった、4号から5号の時にサボっちゃったという1ヶ月程度のことでですね、やったとかやらないということはあまり気になさらずに、ずっとこれから一生使えるデータベースの蓄積の方法ですので、ぜひですね、自主的にですね、普段の生活の中で、あれ、これはどうなってるんだろうかなということをですね、今後も続けてみていってください。そうすれば、私ともですね、例えばメールでやり取りをするときに、その共通言語を使いながらお話をすると、非常にですね、スムーズに、そして効果効率的にですね、いろんなコンサルティングなんかもできていきますので、ぜひですね、データベースは貯めていってください。ではですね、データベース一生ずっとブラッシュアップできるよと言って、それやったらどんなメリットがあるんだろうということについてですね、ちょっと事例を用いてお話をしたいと思います。それは私自身、そしてサポートプロ、そして一人ビジネスでの教材を通じて皆様に分かりやすく事例としてお話しできればと思うんですが、私もずっといろんな事例をデータベースとして集めてきています。そして実際に今一人ビジネス、この本コースを提供しているんですが、その中でどんなデータベースの中から引き出して自分のモデルとして取り入れているかということなんですけれども、例えばこの毎月教材が届くですね、仕組みというのは、この別に教材が届く仕組みはいくらでもあるんですけれども、子供の勉強用の進研ゼミですね、それから雑誌にですね、よくはがきが挟み込んでいる家出のドリッピーってありますね。ああいうものを私は参考にしているんですね。そしてですね、本コースには旧本コース、新本コース、今、聞いていただいているのは新本コースなんですが、以前の旧本コースというのは CD があり教材がありと、発送するものがあったわけなんですけども、いろいろな調査とですね、それからリサーチを重ねていって、そして時間の流れていく中で、なるほど、この今の西田が提供しているような内容だったらですね、教材の発送っていうのはもしかしていらなくする、なくすことができないのかな、なんていうことをずっと考えていたときに、モデリングとしてデータベースから引っ張り出してきたのが、私が習っていたある e ラーニングのですね、講座のですね、ティーチングシステムなんですね。これは、メーリングリスト上に教える人、先生がいて、メーリングリスト上で出題されて、その出題に対して答えていくというようなですね、e ラーニングシステムも参考にして実際に取り入れています。では、例えば、一括でですね、ご購入いただいている、このですね、お金の支払い方という部分なんですが、これなんかも皆さんが実は、よく触れていて知っているものなんですけども、例えばビジネス誌もそうですし、それから趣味の雑誌なんかもそうなんですが、後ろの方を見ると、年間一括購入というですね、はがきがよく挟まってますね。一括で買うと大体54%ぐらいで買えるとか、65%で買えるというような、そんな支払い方が、はがきが挟まってます。それを取り入れているわけですね。なんだ、みんな昔からよく知ってるのばっかりじゃないかということではなくてですね、そのよく知っているシステムの中のですね、仕組みとかやり方を自分のビジネスにどうやって取り入れるんだろうなっていうためにですね、データベースを貯めていただいているんですよ。そこをですね、知っていただければということで、2、3例をですね、お話をいたしました。そんな形で作られているですね、この本コースなんですけれども、もちろんもう3回、4回と聞いていただいていてお気づきかと思うんですけれども、私の情報のですね、皆様への渡す方法というか、販売の形態はですね、限りなくも情報ビジネス界というところでの、ビジネスのやり方かと思うんですけれども、中でお話ししていることはですね、一切特に情報ビジネスにこだわっていないわけですね。例えばリアルで花屋さんをやっている人であろうと、整体をやっている人であろうと、それから事業の人であろうと、もちろんネットショップであろうと、情報ビジネスであろうと、どんなビジネスの方でもですね、取り入れられるような、そんなお話をしてきております。ですので、自分と同じようなビジネスの形態、情報ビジネスなら情報ビジネスをとか、 リアルのビジネスならリアルのビジネスをということではないので、その根本のですね、本当に見なければいけないところを観察して、自分の補いたい仕組みとして取り入れていってほしいわけですね。そのためにデータベースを貯めていただいているんですが、先ほどの例で言えばですね、販売の仕組みであったり、サポートの仕組みであったり、それから支払いの仕組みだったりするわけですね。ですので、事業の方であろうと、もちろんだから事業の方がリアルのビジネスが参考になったりですね、それから情報ビジネスの方がですね、例えばマッサージであるとか、カウンセリングであるとか、コーチングであるとか、そういうジャンルのことが参考になったりというふうになることがたくさんありますので、その背骨になる部分が何がですね、参考にできるか、そんな目で観察してみてください。さて、ではですね、その前提で、前回貯めてきていただいたデータをですね、どういうふうに頭の中にしまっていけばいいんだろうかということをですね、ここから整理をしていきたいと思います。集めていただいたデータはですね、こんなふうに分けられると思いますので、前回の4号もですね、また聞き直してみていただけますでしょうか。お客さんの携帯として、登録されている携帯なのか、未登録の携帯なのかの2系列ですね。この2系統で、情報というのは整理できるんじゃないでしょうかと。そして、登録型のビジネスの中にはですね、次のページに表というか図にしているんですけれども、必ずこの三角形があるのではないだろうか。ということをですね、系統を立てて頭の中で整理してみていただきたいんですね。登録されているお客さんの未知客、未登録型の未知客というふうに考えていただけるんですね。それではですね、登録客の三角形を見ていきましょう。今までに自分が見てきた、観察してきた会社名とか、それから、お店の名前とか、ショップの名前というのを整理していってほしいわけですね。この事例だとですね、例えば、見込み客状態なんだけれども、その会社、そのビジネスに登録していることがあるんだなと。例えば、ここでは専門学校への資料請求であったり、それからマンション購入なんかだとよくありますけれども、見積もりを算出してもらうために名前を全部書くと。またこれ見込み客なわけですね。それからじゃあヨドバシカメラどうでしょうと。登録をしていて何回か買ってる、もしくは2回買ってる、あ、2回買ってる場合はトライアルですね。と、これ登録客のトライアル客だな。自分がですね。もう一つがですね、漫画喫茶というのがありますね。漫画喫茶の中でもですね、フラッと入っていってフリーで、入れるのと、それから名前を登録するところがありますね。名前を登録して、しかも居心地がいいので何回も行ってる、3回以上行ってる、これがリトライアルですね。そして皆さんよくご存知の TSUTAYA なんかだとですね、ビデオを借りてる回数が多ければ、これはもうリピーターになるわけです。これも登録されていますね。そしてこの事例だと、そごうでよく買い物をする、そうすると、外商からですね、カタログパンフレットがですね、送ってくるんだと。いつも買っていただいてありがとうございますということで、カタログが送ってくるということは、そごうでは、自分は上得意なんじゃないだろうか。というふうに、これは、自分の位置をですね、整理しているわけですね。そして、フェリシモというですね、これ通信販売ですかね。この通信販売では、さらによく買っているので、これは上得意も超えて、もうファン客だろうというふうにですね、自分のお客さんとしての位置を整理しているわけですね。で、これはいつも全ての教材の中で言ってるんですが、合ってるか間違ってるかというのはですね、実際にその企業に行って聞かないと分かりませんので、ここではもうここだっていうふうに決めてしまって構わないんです。ただ、他の可能性もないかというのをぜひ考えてみていただきたいんですが、そごうというのはデパートでですね、デパートでどうなんでしょうかと。カタログとかパンフレットが送ってくるのは、本当に上得意なんでしょうか。そごうという販売をする側から見たら、上得意の場合は、カタログを送るようなことではなくてですね、外商の営業マンが直接お邪魔するんじゃないでしょうか、来るんじゃないでしょうかということも、想像してみていただきたいんですね。自分が、上得意とかリピーターとか見込み客とか、思っているんだけれども、違うところに整理される可能性はないのかなというふうに、これも考えてみていただきたいんですね。そんなふうにですね、自分のお客さんとしての位置を考えてみていただきたいんですけれども、そうするとですね、この 参考となるビジネス、企業、会社とのですね、関係ということでは、より多くのですね、事例とか消費活動、買い物を思い出してみていただいた方がいいわけですね。実際これはおそらくそうだと思うんですけれども、よく買っているところほどですね、もちろん覚えておりますし、たまにしか買ったことはない、1回しか買ったことないっていうところは、それは覚えてないわけですから。ということは、そもそもその企業、その会社は、自分は見込み客かもしくはトライアル程度なんだなということが分かるので、買ったところが少なかろうとですね、出してみていただきたいと思います。そうすると企業とかショップの数とかがたくさん出てきてですね、このデータとしてですね、蓄積されますので、いろんなのを思い出していただきたいんですけれども、ただですね、こういうのは省いていただきたいというのがあるんですけれども、1回だけ入ったお店はそれはもちろんたくさんあるので、ピックアップしていただきたいんですが、旅行先で入ったお店なんかももちろんありますね。それから旅行ではないけど初めて行った場所、一見の場所ですね。そういうところでのお店っていうのは、これは省いていただきたいわけですね。ご自身の生活圏とか勤務先のエリアでお店とかショップとか企業とかサービスを思い出していただきたいと。ということを踏まえてですね、もう一つの系統である未登録客を同じように見ていってみましょう。三角形の構成は、未知、見込み、トライアル、リトライ、リピーター、上得意、ファンというのは一緒ですね。見込み客、未知客っていうところは、見込み客、このお店何なんだろうなと認識した時点で、見込み客、もしくはビラ配りをしていて、そのビラをもらったらそこで見込み客というように、いろんな状態での見込み客状態がありますので、それも思い出してみていただくといいですね。そして、一回食べてみる、入ってみる、買ってみる。もうこれはキリがないと思いますね。ラーメン屋さんもそうでしょう。化粧品屋さんもそうでしょう。本屋さんもそうでしょう。それからコーヒー屋さんももしかしたらそうかもしれません。お酒を飲むところもそうかもしれないですね。というようなのをまずトライアルを出しまして、次が、以下は登録客と同じですね。リトライアル。もう一回買ってみて、そのお店を試している状態のお店はどこだろうか。そして、もう一回買って、さらにもう一回買っていくと。これがもうリピーターですね、と。ここに横にですね、書いてあるように、一つの例として、地域の中で、西友というスーパーで自分はリピーターなんだ。ああ、そういえば、ほかほか弁当、あそこのほか弁では、おそらく上得意だろうな。それから、自分はどっかのバンドとかですね、アーティストのファンだったりすると、これもきっとファンなんだろうな、なんていうふうに、区分けしてみていただきたいんですね。で、これは登録客のところと全く同じで、違う可能性はないかというのを見ていただきたいんですね。他弁で上得意と言ったってですね、それは一人のことで、もしかしたらもっともっと、企業でですね、毎日10個単位、20個単位で予約で買うような人がいるとすると、本当にですね、自分は上得意なんだろうかな、なんていうことも、考えてみていただきたいんですね。で、例えば美容室なんかでよくあるんですけども、何回か行くと登録する場合ってありますよね。その場合は未登録客の三角形から登録客の三角形に移りますので、そこでその情報も整理してみてください。今お話ししたお話はですね、自分が持っているきっと上得意だろうなという基準と、企業が決めている基準というのは違う場合が往々にしてあるんだよという話なんですね。というように、ここまでですね、ほかほか弁当であるとか、それから美容室であるとか、それから未登録登録っていうのも変わるんだよ、基準の話なんかもしてきたわけなんですが、そもそもですね、ビジネスのサイズとしてそんなに大きなサイズやってないのにですね、映画のファン？映画作るわけじゃないしなとかですね、ほかほか弁当で言えばですね、フランチャイズ単位で言ったらものすごく大きな会社ですよね。そんなビジネスを見てデータベース貯めて何の役に立つの？というふうに思う方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、これは役に立つっていうところはですね、前半のサポートプロでの例を話したところでご理解いただけるんじゃないのかなということですね。ビジネスそのもの全部を真似る、パクる、モデルにするっていうことではないんですよということですね。いろんな仕組みが自分の中でどういうふうに取り入れるんだろうかなっていうところをですね、観察するためにデータを集めますので、まずはですね、大きかろうが小さかろうがですね、集める、そして、整理してみるというのはぜひやっていただきたいと思います。じゃあということで、その映画なんかもですね、実はサポートプロ、それから私のビジネスでは参考にしていたことがあるんですけども、例えばですね、 今はすでにもう DVD が主流になっているんですが、教材販売を始めた最初の頃のですね、テープから CD に移った頃というのがあるんですけれども、当時はですね、CD はですね、CD の大きさのプラスチックケースに入れてキャラメル包装というのをして納品するのが多かったんですが、その頃、タイタニックという DVD を見て、ああ、トールケースというのがあるんだというのを知りましてですね、その時、いち早くですね、CD でもですね、トールケースというのを導入してみたなんていうこともあるわけですね。もちろん、それがお客様にとって好評とか好評でないとか、良かったとか良くないとか、うまくいったとかいかないとかっていうことは結果のお話ですので、それは全く別のお話です。そんなふうに、どんなことでも応用活用自分に、データとしてですね、取り入れることはできますよという意味ですので、どんなビジネスでもデータとして収集&整理分析ですね、してみていただきたいと思います。そういうとですね、映画にしろですね、先ほどのお弁当屋さんにしろ、みんななんか大きなビジネスばかりだなというふうに思うことの方が普通だと思うんですね。そして、例えば駅で配っているですね、個人がやっている整体屋さんのチラシ、大抵はですね、そんなにしっかりしたもんでなくて、値段表書いてあるだけで、なんとか整体、なんていうようなのがですね、ほとんどですので、そもそも仕組み自体がですね、あまり大したことがないよなって感じることが多いのではないのかなと思うんですね。でも実はですね、そういうところにもですね、チラシを配っていて儲かっているところっていうのはあるんですね。で、これはぜひ参考にしていただきたいんですけれども、大ヒットしたですね、竿だけはなんで潰れないんだろうかっていうような、そんなお話を書いた本がありましたですね。あれをよかったら買ってお読みになられるといいかと思うんですが、その中にこんなお話があります。著者がですね、いつも気になってしょうがない町の小さなフランス料理屋さんがあったというお話が書いてあるんですね。どう見ても1日に数組しか入ってなくて、どう考えても会計をやっている著者からするとですね、成り立っているのが理解できないと。で、そのわからない状態のままいるのは本当にモヤモヤして、気持ちが悪かったので、とうとうですね、そのフランス料理屋さんにお客さんとして行ってみたんだ、そんな話が載ってるんですね。なんで潰れないんだろうかと。ご自身の周りにもですね、あると思うんですね。なんでこのお店やっていけてるんだろうな。どうしてこれでいつまでも潰れないんだろうなとお店いっぱいあると思うんですね。で、そのフランス料理屋さんの場合はですね、答えを言ってしまいますとですね、数組のお客さんだけではなくてですね、実はフランス料理教室をやっていたんですね。教える教室ビジネスというのはですね、お客さんがどんどん何回もですね、もちろんフランス料理ですから、これはもちろん終わりがないわけですね。と、ビジネスとしてはそちらの方で収益を上げて、その、いわゆるフロント商品っていうふうに言うんですけども、ここの美味しい料理だったら習ってみたいなと思うような、陳列物としてのフランス料理屋さんとしての食事、飲食だったんですね。というように、傍から見たらですね、仕組みなんかないように見える場合でも、その流れに乗っかってみるとですね、実は儲かっている流れが見えてしまうということがいくらでもあります。裏を返せばですね、その流れに乗ってみないと儲かる仕組みがわからないということもいくらでもありますので、ぜひですね、今後同じ消費活動をするのであればですね、その流れに、もちろんすでにいつも決まっている消費の活動であればそのままで構わないんですけれども、その流れの中でぜひまず観察をしてみていただきたいというのが一つですね。それから例えば電化製品であれが壊れた、もしくは新しいのが欲しいななんて思った時はですね、是非今までの購買パターンではなくて、どこかより儲かっていそうなビジネスとしてよくできていそうなところでですね、その買わねばならない消費物をですね、買ってみていただいて、そのステップを観察してみていただくというのもですね、ものすごく仕組みを勉強する上で、ためになりますので。ぜひやってみていただきたいんですね。もちろん買うものは一つである場合はですね、何店舗か比較して、例えばお見積もりを取るとかですね、三角形で言えば見込み客状態として何箇所も登録して何をしてくるんだろうな、なんていうことをですね、観察するのもですね、非常に勉強になります。ですので、ぜひですね、ご自身の消費活動を投資活動に変えてみていただけるといいんじゃないのかな、というふうに、実際に私もこれはもう常にやっておりますので、 せっかくこのですね、種でですね、1、2、3、4といろんな情報を集めてきました。そして冒頭申し上げたように、そろそろフォアハンドだけからですね、バックハンドをやったり、スマッシュをやったり、ラリーをしたりというところがですね、できそうなところまで来ておりますので、ぜひですね、さらにその儲けの仕組みというデータベースを2系統のお話と三角形のお話でまとめながら整理しながらですね、情報を集めていただければいいと思うんですね。で、これ気をつけなければいけないのは、これもいつも言いますけれども、大きいビジネスがいいとか、この見込み客の仕組みがいいとかですね、あれがいい、これが悪いという、そんなお話ではないんですね。ご自身の中にデータベースが5よりも10、10よりも20、20よりも30というふうに増えていけば増えていくほどですね、後々やろうとするビジネスの中の販売の仕組みだったり、それからサポートの仕組みだったり、それから集金の仕組みだったり、入金の仕組みだったり、というような仕組みをあのビジネスからもらってこよう、このビジネスから拝借しようというようなことがですね、どんどんどんどん上手になっていきますので、ぜひですね、まずは今は点と点を、情報を集めているところなんですけれども、次回につながるですね、全体像のお話というのをさせていただく準備が整ってきておりますので、さらにですね、この1ヶ月間は、情報を整理しながらのデータベース蓄積をしてみてください。で、じゃあ次回何をやるのかというとですね、点がたくさんになって、そしてそれをある程度整理しながら聞いていただいている、見ていただいている、そして生活していただいている、消費活動をしていただいているということをですね、全体像がもちろんはっきりではないです。これも両稽古の世界ですので、はっきりというふうな形にはならないかもしれないんですが、なるほど、そういうふうに、1、2、3、4、5というふうに西田が話をしてきたことっていうのは、絵としてつながってるんだというような話をしていきたいというふうに、考えています。これもですね、3、4、5とやってきているデータがご自身の中にないままですね、次回の6号を聞くとですね、ご自分のこととしては聞けませんので、もう本当にこの中で何回も何回も同じことを言っておりますけれども、データ集めだけはぜひしておいてみてください。これはですね、ひっちゃきになってやるというよりも、普段の生活の中で癖づけしていただくと、あまり高いモチベーションでやろうとかそういうことではないのでですね、普段の生活に染み込むようにぜひぜひお願いしたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。追伸です。いつもの追伸の時間です。追伸ということはもうですね、皆さん、お分かりいただいているかと思います。2回目を聞いてみてください。6回ではなくて2回目を聞いてみてください。1回目を聞いてみていただいて、登録客と三角形？未登録客と三角形？おそらく知ってる言葉、日本語としては知ってる言葉、私この表現使うんですけれども、日本語としては知ってる言葉なんですけれども、認識としてはわからないことだらけだったのじゃないのかなと思います。ですので、わからないところを2回目の映画を見るようにですね、問題意識を、質問を作ってですね、2回目を聞いてみてください。で、おそらくですね、今回は、前回、前々回等と比べると、分数で言うと少し短いんじゃないのかなと思うんですね。で、それは、もちろんですね、分数が長いのがいいとか短いのがいいという話ではないんですけれども、4回目、前回でやったお話をですね、今回は整理統合、まとめをして頭の中を整理していく、そんなセクション、そんな回ですので、分数は多少短めになっているんですけども、これから1ヶ月間やっていただくというワークという意味で言うとですね、前回、前々回と比べても遜色のないぐらいですね、いろんなやることがあると思います。で、さらにそのまとめたことを次回ですね、まとめて全体をつなげますので、この短い30分ですので、できれば何回も聞いてみていただきたいな、そんなふうに思って追伸させていただきます。ありがとうございます。